はい、おはようございます。鈴木です。今回は AI アイデア工房さんの Kindle 出版を始めたら6ヶ月でファイヤーできた私の話です。自分もね、Kindle で過去4年ぐらい前からかな、月3冊出版して、だいたいトータルで60冊ぐらい出してね、途中中断したけど、で、本を読む習慣もいいし、本を出す習慣もいいよねっていう、まあ、この方は、まあ、ノートとか、ココナーとか、そういったところいろいろ渡りながら、やっぱ Kindle 出版が一番いいんじゃないって形で、たどり着いたと思って、この方は月に25万円の、まあ、印税というか収益を得てるって話でいろんな本を出してて、これ思ったの、この本よって思ったの。これ今はそうじゃないよねっていう。もちろん今も売れてると思うんだけど、最初の先行者利益っていうのとっても大事で、多分わかんない。いつかは書いてないけど、この方ね。半年でトータル20万円の収益ありました。で、その後ぐんぐん伸びてて、いくつかそのバズって。で、それで月に25万っていうそのコンスタントに得たっていうのは多分これ事実なんだろうね。でも、その分のやり方書き方っていうのをここに書いてないんだよ。多分この後別の本を読むなり、セミナー聞くなり、オンラインサロン来てねっていう形で誘導してて、そこも回りたいされてるの。しっかりしてる方なんだよね。で、それがなんでこういう本を出してるかっていうと、みんなね、同じのを書き始めるわけよ。つまりこれ、Kindle の面白い本を書くことじゃなくて、書いたことによって稼げた本が売れるから、みんな、その、なんつうかな。ある意味、上辺のような。私売れましたよ、こうなりましたよっていう一種の自慢話みたいなものが一時期流行って、それもみんなそうなりたいっていう気持ちがあって買うからそれが伸びるっていう相乗効果。これ、ゴールドラッシュでジーンズのね、リーバイスが売れたのと同じようなもんだよね。つまり道具を売る。その、鉱山で掘る人が増えるんじゃなくて、鉱山を掘るためのジーンズを売る人が儲かるっていう話で、じゃあ今はどうかって言われると、多分ね、これ AI を使ったらもちろん一種やり方も分かってんで、大体。この本を読めば AI のイラストを使いながら、自分のアイデアとかの部分を AI にまとめてもらって、あとはまあ、ね、書籍の体裁整えてるんだなっていうのも見りゃ分かるんだけど、そこの部分自体には多分あんま価値がないんだよ。ネットで転がってるから。だけど、その中で成功した人が、こんだけ稼げましたよっていう一種の、なんつうかな、まあ、役職地位みたいなもん、ここに関して言えば価値があるから、そこを題材に売ってるんだけど、じゃあ今みんなこうやって足並み揃えて AI でイラストをつけてやり方も大体共有できてますって状況において、月25万稼げますかって言ったら、多分しんどいよね。うん、わかる。アベレージで安定してそれだけ口座に25万円振り込まれるような生活できてますよ、楽して稼げてますよってなってるけど、それ多分出始めたと思うんだよ。今、ある程度、競合他社がね、競合他社っていうか、同じようなことをやってるような人がいっぱい出てきたら、これ埋もれると思ったね。俺この本読んでて、すごく目新しい、斬新、この人しか作れないっていうものが今日なくて、AI に答えてもらったら大体できそうだなってものの内容ばっかりだったんで。何一つなかった。ごめん。そこは思った。ってことは、AI に頼めばこれと同じようなものを量産できるわけ。ってなったらどうなるかっていうと、年分バリュー以外って、競争、過当競争になっちゃうから、売れなくなってくんだよ。そうなると月25万は多分入らないと思うんだよね。俺も読んでるから、これ読んでるから100円ぐらいは入ると思うんだけど、その時に、皆さん、思い出してほしい。ギャンブルとかで、傷物のネタがあった時どうするか。スパチとかね。傷物っていうのは、本当に価値のあるものってのはね、前に出ないんだよ。需要とかね。ハードボイルドみたいなやつ。で、それが、みんな出回っちゃっても対策されてきたら、じゃあ本当の裏技ですよ、つって、5万円ぐらいでみんな売るわけよ。それでも、いずれのやり方バレるから、バレたら、お開きっていう。このやり方と全く同じ。Kindle で、その創世記、まあ、ちょうど、黎明期っていうのかな。ちょうど売り始めて AI を作って、いっぱい作れば、読んでくれるっていうような環境があった時代においては、正解だったのよ。でそれがみんな出回ってやり方も決まって AI に大体こうやって作ってもらえばできますよっていうのが、共有された途端に、価値がガクッと下がるんだよね。ある程度価値が下がってくるまでは、売れました、できました、稼ぎましたよっていう、その本自体が価値があるんだよね。作り方によっても価値がない。価値がない。みんな無料で調べて出てくるから。だからそこに対して、本当のオリジナリティ、その人でしかできないものを生み出すような、コツや工夫、やり方っていうのを俺は知ってるけど、そこの部分のノウハウをうまく伝えるっていうのが大事だと思うんだよね。要は、使い古された技術っていうのを言うときにはもう、価値がなくなってるってことなんだよ。本質はね。俺この本読んだ本質。この方は稼げててすごいと思うんだけど、どっちかっていうと本質は、みんなが同じことやり始めたら、要は AI でしかできるよ、AI しかできないんじゃないんだよ。本人でしか書けないものじゃない限りは、淘汰されて価格が落ちるから売り抜こうねっていうだけの話。で、俺この方の、この本の内容だけで一番感銘を受けたのは、俺も共感してんだけど、仕事、副業っていうのは両方やってんだけど、 副業をメインにし始めるときに、仕事のメインの、その何、その週何日働くっていうそのメインの仕事っていうのは、お金をもらいながら社外経験して、アイデアとネタをもらえるっていう機会って考えたら、すごくしっくりくると、俺も全く持ってその通りで、俺は月500円か1000円ぐらいでね、60冊ぐらい出してた。全然売れてないんだけど、でもその売れた本をバンバン出して、自分のなんていうのかな、アイデアを外に出して、それをなんていうかな、消化させて、自分なりにこう、出してよかったみたいな、なんか、アウトプットする気持ちよさがあるから続けてんだけど、人によってそれぞれあると思うんだ。で、それを得る元っていうのが俺は今介護の仕事なんだよね。だから、みんな仕事してると思うけど、確かに辛くて金を稼ぐために労力を使って提供してると思うかもしれないけど、社会経験的にネタを集めるっていう意味での、この仕事をやって、いつでもファイヤーで辞められる。副業である程度メインに稼げてんだったら、メインのやつ、メインの普通の通常の仕事は、経験してお金もらってるっていう、アイデアを生み出す、体験談みたいな感じで考えるといいよっていうのは俺もとっても思いました。うん。で、それがもう本当にメイン、副業の方がメインになってるので、これ会社辞めちゃったら辞めちゃったらね、アイデアが浮かまらなくて困るから、そもそも続ける方が良かったりすると思うんだね。はい。この方のね、なんだっけ、まあ応援しようとかと思います。